ありがとうございました。このお菓子私聞かせていただくのはもう3回目なんですけれども、毎回毎回本当に主は素晴らしいな、本当にこう御言葉のその力強さ、本当にこの霊である言葉がどれだけ本当に私たちのうちに、ね、届くときにこれだけの神様が変革を与えてくださり、また本当に今お菓子の中にあったようにこの命が流れて救いの実が結んでいくという本当に素晴らしい、本当に主の栄光を本当に共に分かち合うことができ、聞かせていただくことができて感謝します。はい、ではお祈りをします。父なる神様、本当に素晴らしいあなたの愛と、また力強い本当にあなたの偉大な力を本当に褒めたたえて感謝をします。今あなたの前にお一人お一人が本当に全てを捧げて礼拝をし、また心を開いてあなたの御言葉、またあなたの本当に清い聖霊を受け取るために、あなたとお会いするために、あなたの声を聞くために今ここに本当におられること、主はお一人お一人に今深く語ってくださることを感謝をします。聖霊様、今からの時をお委ねをいたします。主ご自身がお語りくださって、私たちをさらに真の礼拝者へと導いてくださるようにお願いをいたします。あなたに期待します、感謝します。素晴らしい主イエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。はい、それでは今日はロマ書の12章の9節からなんです、けれども、この9節からを読んだ時に、私の中で、特にここはその愛を通して具体的にクリスチャンの生活の中にどういうふうなこう生き方、どういうふうな生活をしたらいいかっていうことをこう一つ一つ具体的に書かれてあるところで、これはまた同じように何かこうルールのように決まり事のように受け取ってしまうと、また私たちが立法的な道に進んでいってしまうなっていうことを感じました。で、これはパウロがルールとして書いたんではなくて、本当に私たちが礼拝する中で、聖霊様に満たされる中で、聖霊様によって本当にこう身を結んでいく姿なんだなということを思いました。ですからもう一回、先週も学んだんですけれども、もう一回礼拝とは何か、礼拝者ってどういうことかっていうことをもう一回分かち合ってから今日の箇所をまた学んでいきたいなと思いました。12章の一番最初の込み出しのところに、キリストにおける新しい生活っていうことが書かれています。キリストにおける新しい生活。じゃあ、今私たちイエス様を信じて新しい生活の中に入ったんですけれども、それじゃあ、それまでの古い生活は一体じゃあどんなものだったのか、と言いますと、それが、このローマの一章からずっと学んできましたし、何度も何度も皆さん聞いてきたことなんですけれども、じゃあ今までの古い生活っていうのは、私たちが一生懸命努力して頑張って立法を行うことを通して、神様に認めていただく。神様の本当に義をいただく。そういう信仰ではなく、行いによって義とされていく。という生活が古い生活でした。で、これをパウロは7章のところで結婚生活に例えて書いたんですね。で、立法っていうご主人はとってもいいご主人なんですけれども、とても厳しいご主人。なので、奥さんである私たちは、絶えずこう、立法っていう厳しいご主人の顔色を伺いながら、これ大丈夫かな、間違ってないかな、失敗したら叱られるに違うかなっていう、なんかいつもこうおどおどして、何か心が恐れて縛られた、そういう結婚生活です。これ疲れますね。そして、完璧には絶対成し遂げることができないので、もう、どこまで行って、どこまで頑張ったらいいんだろうっていう、そういうもうヘトヘトになる、結婚生活ですね。じゃあ、この生活からどうやったら解放されるんだろうか。いや、これは、パウロが言うにはもう離婚しかない。離婚しかないんですね。でも立法は正しいご主人なので、離婚ってそんなんありえない。無理。ダメ。許しません。離婚はできません。じゃあどうしようか。じゃあこれはもう死ぬしかない。死んでこの結婚っていう契約とその関係を断ち切るしかない。で、ご主人に、死んでもらうわけにはいかないので、 私が死にますっていうことですね。それが、聖書の中、ガラテヤ書の2章の20節に書かれてあるように、イエス様と共に私たちは十字架につけられて死にました。もはや生きているのには私ではありません。キリストと共に私は生きていますっていう、イエス様と一緒にこう十字架について死ぬ。そして、生きている私はこの新しいイエスキリストっていう本当に恵みに満ちた愛情深いご主人と共に新しい結婚生活がスタートしましたよっていうことが7章のところに書かれてありました。これがイエス様におけるキリストにある新しい生活です。素晴らしいですね。それの御言葉の一つの確認がローマの7章の6節のところです。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。ということで、私たちはイエス様っていうご主人、本当に聖霊様に満たされて霊に従う、そしてその霊によって使えていく、自分の肉の力で頑張るのではない、霊に導かれ霊に従う、そのような夫婦関係っていうかね、結婚生活が、スタートしました。なのでこの結婚っていうのは、イエス様と私たちがこう夫婦となった、一つに結ばれた、これはイコール結婚っていうのはまた献身と同じだなっていうことを思いました。結婚も男性女性、生まれも育ちも違うっていうものが、本当にこう結婚を通して、愛を通してこう一つになっていく、こう結ばれていくっていうことですね。私たちもイエス様っていうお方と結婚することを通して結ばれていくし、本当に固く結ばれていきます。そしてこう、そこに本当にこう愛っていうのがあるので、私たちはこう愛するものに対してこう自らをこう捧げていくという性質というか、それがね、神様与えてくださったんだなと思います。だから神様は、私の他に神があってはならない。神様は私たちすごく愛してくださっているので、あなたも私を愛して、私以外のものを愛さないでほしいっていう、本当に私たちは愛するものに全部を捧げていきますね。時間も捧げる、またお金も捧げていくし、また自分自身もこう本当に捧げていきます。そのようなこう本当にこう一つとなっていくっていう関係を神様はとっても求めておられます。でこのことを、こう黙想しているときに、私は一つのことを思い出したんですね。それは何かというと、娘が私は勝手に高校卒業したら就職すると思ってたので、思ってたんですね。ところが、娘が急に高校2年の秋ぐらいになって、お母さん大学に行きたいっていうことを言い出して、ちょっともうびっくりして、何の準備もなかったので、これは大変ということで、パートでね、働きに出るようになりました。で、初めは週に3日ぐらいだったのが、ちょっと慣れてくると4日になり、またどんどん慣れていくと5日になり、また人手がやっぱりね、絶えず不足している状態だったので、わちょっと困った、助けてきてくれるって言われたら、はい行きますっていう感じで、なんかどんどんどんどんどんどんどんどん、なんかこうそこに時間を取るというか、働くようになっていったんですね。でそういう生活をしている中で、主人がね、私に一言言った言葉があるんですね。それが何かというと、あなたは仕事に献身しているねっていうことを私は言われました。あなたは仕事に献身しているねって言われた時に、私はものすごくもうカチンときて、もうムカーっときて、いっぱいこう、いやでしょう、こうでしょうっていう言いたいこともいっぱいあったんですね。でもやっぱりその時は何も言えませんでした。そしてその後に自分がなんだかちょっとこう悲しい気持ちになったんですね。で、この悲しい気持ちって一体何だったんだろうなっていうのを、今になってもう何年も前のことなんですけど、ちょっとした悲しい気持ちって何だったんだろうかなって、本当にこう自分の気持ちを分かってもらえないから、ちょっと辛いな、悲しいなと思ったのかな、ともちょっとなんか違うなっていう感じで、そういうことずっと黙想してるときに、一つの聖書の箇所がね、導かれました。それは、マルコの10章の17節からの御言葉なんですけれども、これは、 とってもお金持ちの青年がイエス様のところに来るお話です。どんなお話かというと、とってもお金持ち の青年がイエス様のところに来て、良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をしたらいいでしょうか。でイエス様が、どうして私を良いって言うんですか、神様以外に良いものはないですよ。まあ、この青年は本当に永遠の命を受け継ぎたいっていう思いでイエス様のところにやってきました。そしてイエス様が次言われたのは、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、そういう掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました。すごいですね。このお金持ちの青年は、まあ、小さい時からこの本当に主の戒め、律法を守って生きてきましたけれどもですね、やっぱり不安だったんですね。やっぱり平安がなくって、イエス様のところに来て、いや、ちっちゃい時から守ってきてるけど、本当に自分って永遠の命受けれるのかなっていうんで、イエス様に尋ねたところ、主がそう言われて、いや、守ってますって言った後に、イエス様は彼を見つめて慈しんで言われた。すごいですね。イエス様は本当に小さい時から一つ一つ忠実に、掟を守ってきたこの青年を本当に慈しんで、そしてこう言われました。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさいっていうチャレンジを主はその青年に与えました。それを聞いたこの青年が本当にがっかりして気を落として悲しみながら立ち去ったって聖書に書いてあったんですね。この悲しみながら立ち去ったっていう言葉と、あ、私がある時、なんかこう悲しいなっていう気持ちがこう、なんかこうダブったんですね。イエス様は、いつも私たちのこの外側のこうきちんとした行いというよりは、この内側の心を見てくださるお方です。ですから、もうすでにイエス様はその、本当にこう、慈しんで、よくやってきたね。でも、あなた欠けてることがあるよ。あなた、本当に、よりどころとしている、あなたの奥深いところで、本当により頼んでいるものは何かなっていうことを、イエス様はその青年に投げかけたんですね。彼にとってはやっぱりそのお金がよりどころでした。大金持ちだったんです。だからそれを全部売り払って貧しい人に施すっていうことは、僕にはできないっていうことで、がっかりして悲しくなって、とぼとぼとイエス様の前を去っていきました。本当にこう、その時、私自身も今から思うと、本当に真の礼拝者ではなかったと思います。たくさんのものに心を奪われて、イエス様以外のもの、また、ものすごくイエス様が遠くって、こう、イエス様と私の間になんかいっぱいいろんなものが、こう、積まれてて、本当に主が遠かったな。で、それを本当に取り除くために、まあ、主は主人を通して、あなた仕事に献身してるねっていう言葉を通して、それを取り除きなさいっていうことを語ってくれたんだな。でもその時の私はこの青年と一緒で、私は気がつかずにもうがっかりして、主の前をね、悲しんで去った者の一人でした。ですから、今は本当に主が語ってくださるとき、チャレンジを与えてくださるとき、また本当にこう、自分にとって痛いっていう、隠しておきたかった、いや、これはっていうところ、疲れたときにね、本当に無理です、ダメですと言って諦めて悲しんで、立ち去るものではなく、本当に主をその通りですと認めて、悔い改めて、主に従っていくものになりたいっていうことを、その静まりの中で示されました。そのようにして主は絶えず私たちの心を探ってくださいます。もう一つ御言葉なんですけれども、この私たちの心は、皆さんもよくご存知の通り聖霊の宮なんですね。第一コリントの6章の19節、知らないのですか、知っているよねみんなっていう感じですよね。パウロ、知らないんですか、あなた方の体は 神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。イエス様を信じた時にはもう漏れなく皆さん聖霊をいただきます。そしてこの聖霊が本当に私たちのこの肉の体、本当にこう世のものに汚れてしまう肉の体なんですけれども、それを清めて本当に聖霊様が宿ってくださいます。こう神殿として変えてくださるんですね。そしてもはや自分のものじゃないっていうんです。そうですよね、自分、私自身をこの体を捧げますから、この肉の体もイエス様あなたのものですっていう、主の手にしっかりと握られて、私たちはもう全部が主のものとなって、礼拝者として歩んでいくことができます。ですからこの心っていうのはとっても大事で、なぜならこの心に聖霊様が宿ってくださるし、この心に思いの中に主は語ってくださいます。今年教会のテーマはシェマーって、主の声を聞くっていうことです。この耳でこう音声で聞くっていうよりは、多くの方々がこの思いの中に主の声を受け取っていると思います。ですからこの主の声を受け取る思いの領域である心が絶えず清められ、心の一心によって作り変えられるっていうことはとっても大事です。それとともにその心っていうのは私たちの生活の中心というか中枢で、この思いを通して全部の行動が現れてきますね。そして決断していきます。この私たちの思いっていうのはその一つのね、決定機関、この行動が現れるところでもあるので、だからパウロは心の一心によって自分自身を変えられていきなさい、作り変えていただきなさいということを、パウロは語っています。そしてやっとこの今日の聖書の箇所のところに戻ってくるんですけれども、このようにしてこう自分自身をこう主に捧げていく、そして本当に聖霊様に満たしていただいて、霊によって私たちの思いがこう一新し、主と一つの心になっていくので、神様の心、御心と一つになっていくので、私たちの思いが御心になるので、私たちの行動が御心を行っていけるっていうふうに神様そのように導いてくださっているんですね。それでパウロはこの、頭ではそうよくわかるんですけど、先ほどの美鈴先生の証しにもあったように頭ではわかるけど、じゃあ実際にどうかっていうと、これは本当に聖霊様の助けがなければ、そのようにね、行動することもできないですし、なんていうんですかね、その従っていくっていうことも、難しいですね。そして、9節のところには、愛には偽りがあってはなりません。まず最初に愛っていうことをパウロは語っています。で、この9節からずっと後を見ていくと、この一つ一つの行動が全部愛が土台にあるなっていうのを、見ていくことができます。イエス様も私たちに大切なことは二つですよ。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くしてイエス様を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛すること、この二つが大切な戒めですよということを語ってくださいました。その愛の中に偽りがあってはならない、偽りの愛があってはならないと、パウロは言っています。偽りっていうのが、取り繕ったり、嘘っていうか、そういうものなんですけれども、私たちは時として、クリスチャンは愛っていうのが、愛は寛容で親切でっていうことをよく分かってますから、そういう振る舞いを持って愛情深くあろうとする、ある面心はそこまではいかないけど、頭でそれが分かってるから、そういうふうに愛情深く振る舞うことが主に従っている、主が喜ばれることかなって思うんですけれども、いや、聖書は偽りがあったらダメだってそのように語っています。ですから先ほど水先生が証ししてくださったように、本当に心の一心によって心からその人を愛していくことができるのは、これは聖霊の働きであり、この私たちの魂に生ける命の言葉が本当に宿るときに全く変えられていきます。御言葉には私たちの魂を救う力がありますと、この御言葉の力を通して本当にすっかり変えられていくときに、私たちの愛が偽りのない本当に、主と同じ心を持って愛していけるように聖霊様が助けてくださって導いてくださいます。 これは本当に肉の体を持つ肉の思いが本当に支配してしまう自分にとっては、ああ驚くべきことだなと思います。でもそれはそうなんですけれども、主はそのことを本当に実現させてくださるお方であることを本当に感謝をします。そして9節のところから一つ一つ見ていきたいんですけれども、すべてが土台が、愛がベースとなっていますけれども、9節のところから、これは本当にこうルールではなくって、主に従い、主に礼拝を捧げた私たちが御霊によってこう結んでいく身だっていう、そういう姿だっていう思いでね、見ていきたいと思います。愛には偽りがない、悪を憎む、善から離れない、兄弟愛を持って愛し合う、尊敬を持って互いに相手を優れたものと思う。これは人に対してですね。その次は主に対して、怠らず励み、霊に燃えて主に仕える、希望を持って喜ぶ、苦難を耐え忍ぶ、たゆまず祈る、聖なる者たちの貧しさを自分のものとして助ける、旅人をもてなす、そして迫害する者のために祝福を祈る、呪わない。まあ、ちょっとだんだんこう本当に愛するっていうことのこうレベルが上がってきて、こう、あ、難しいなっていう、そのことになってきます。喜ぶ人と喜び、泣く人と共に泣く。互いに思いを一つにして高ぶらない。そして、15番目ですね。その次は、高ぶらないで身分の低い人々と交わる。自分を賢いものとうぬぼれない。誰に対しても、悪に悪を返さない。すべての人の前で善を行うよう心がける。できればすべての人と平和に暮らす。できればって、まあなんかちょっと譲歩してるんですけれども、こちら側は本当に平和に暮らしたいなと思ってても、相手がちょっと嫌ですっていう場合もね、あるので、本当にパウロはここでできれば、本当にすべての人と平和に暮らしてねっていうことを言っています。まあ、ここまで見ただけでも、この姿が本当に私のうちに形作られ、そういう本当に行いができるように導かれること、また私が所属しているこの OVMC 津田キリスト教会っていう共同体の中に、また私が属する小グループの中に、私の家族の中に、私が使わされているそのところに、この本当に愛の姿が現れてきたらどんなにか素晴らしい、この聖霊の結び目が現れてきたらどんなに素晴らしく、本当に主の栄光になるかなっていうことを思いました。そして最後にパウロは、まあなぜかあえてここに、まあ最後までね、ずっと手紙を書けばよかったんですけれども、パウロはここに愛する人たちっていう言葉を入れています。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。敵が困っていたら、まあ本当に飢えていたら食べ物をあげなさい。敵が困っていたら助けなさい。そして悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。そのように、パウロは手紙を書いています。パウロ自身がこのように復讐しないで神にの怒りに任せでねとか、迫害にあったら呪わないで祝福してねってなぜ言えるかというと、パウロ自身がそのところをね通ってきたからです。パウロはローマ書の8章の35節にも書いてあるように、多くの困難、多くの迫害、多くの苦しみ、また侮辱される、また本当に飢えるっていう、たくさんの苦しみを通ってきましたけれども、彼はこのローマの8章35節に、この本当に嫌な苦しい、本当にこう恥ずかしめであったり、もう迫害であったり、もう全部の嫌なことがあったんだけれども、でもこれが自分をイエス様から離すものにはならないよ。キリストの愛から離すものにはならないよっていうことをパウロは言っています。たとえどんなことがあったとしても、イエス・キリストと結ばれた、結婚したパウロは、どんなことがあってもこの愛から引き離されることはない。本当に固く結ばれているんだっていうこと、本当にパウロはここで宣言し告白しています。じゃあなぜそんなことが言えるのか。いや、ちょっと何かあったら、 神様が愛っていうのにどうしてこんなことが起こるのかな、どうしてこんな目に遭うんだろうか、主は良いお方って賛美してるけど、いやこれって良いことなのかなっていうことがね、たくさん起こってきます。でもパウロがなぜこれを本当に宣言し、喜びを持ってこの信仰の道を走り抜いていくことができたかというと、パウロはこのローマ書8章に書いてあるように、いや神を愛する者は神様は万事を益としてくださる、そのことを私は知ってる、もう知ってる、それはまだ起こってないんだけど、いや神様絶対益にしてくださるってこと僕は分かってる、だからパウロはどんなことがあったとしても本当に喜びを持って本当に固く主と結ばれて最後までこの信仰のレースを走り抜いていきました。本当にこの、主と結ばれるっていうことがどんなにか私たちにとってこう力強いものであるか、これは本当にこの礼拝を通してでしか主と結ばれるっていうことはできないなっていうことを感じていきます。本当に心から自分を捧げて礼拝するときに臨在、本当に主が共にいてくださって、主の愛が私たちのうちに注がれるときに本当に御言葉にあるように恐れから解かれていきます。そして本当に心の中に平安が訪れて、あ、本当にこの方だけが私は礼拝すべきお方、私が愛すべきお方、私が捧げるべきお方、この方しかいないんだっていう固い本当に、絆というか結びつきがね、主との関係がそこにできてきます。ですから、この真の礼拝者となっていく、筋の通った礼拝を捧げていくっていうことは、一回だけではなく、日曜日だけではなく、毎日毎日の生活の中で、捧げていきたいと思います。特に忙しい方々、主婦の方々もね、忙しいと思います。でも、ね、体を捧げるっていうのは、いろんなことがあるんだけど、この肉の体を主の前に持ってきて、本当にその、主に捧げてい、く。そして本当に主の満たしをいただいて、主としっかりと結びつけられて、この生涯を本当に主と共にね、惜しく歩んでいきたいと願います。はい、それではお祈りをお捧げいたします。恵みに満ちた天のお父様、私たちがまだ罪人であったのに、本当に罪深い行いをたくさんしていたのにもかかわらず、あなたを本当に無視して生きていたのにもかかわらず、まずイエス様が、また父なる神様がまず私たちを愛してくださって、私たちを本当にこの救いの中に、変わることのない父なる神様の愛の中に招いてくださったこと、イエス様ありがとうございます。今私たちはイエス様の十字架で本当にあなたと共に死んで、今生きているのは私ではなく、主と共に生きる本当に私であることを、イエス様と結ばれて生きていく私であることを心から感謝をします。天のお父様、お一人お一人のこの礼拝の本当に生活、あなたとの交わりの時間を主が豊かに祝福してくださって、主が個人的にお一人お一人に本当に深く語ってくださっていること、主が本当に気づいてほしい、分かってほしいとあなたに願っておられる、その声を礼拝を通して、あなたとの交わりを通して聞いていくことができますように、聖霊様どうぞ本当に主との交わりを祝福してください。そして私たちが主と結ばれることを通して心の一心が与えられて、神様本当に今日の御言葉にあるように、麗しい弟子と弟子が愛し合う教会として主の栄光を表していくことができますように、聖霊様どうぞ導いてくださるようにお願いをいたします。この教会の中に、皆さんのご家庭の中に、そして地域のうちに、職場のうちに、素晴らしい主の御国が訪れることを宣言して感謝して、素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。